크로니클.
おはようございます。5月17日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの野村隆文です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、昨日はですね、大変恐縮ながら配信を休止させていただきました。ツイッターにも投稿したんですけど、ここ数日寒暖差が激しい日々が続いていたこともありまして、ちょっとですね、一昨日の夜になって一気に体調が悪くなってしまいまして、休止ということにさせていただきました。失礼いたしました。で、昨日はですね、なんとか仕事ができる程度には回復したんですけど、まだ本調子ではなくてですね、まあなんとかかんとか無理せずにやっていきたいなと思うんですけど、ここ1週間ぐらい暖かくなったと思ったらまた寒くなったりしてですね、結構変な天気だなっていうのが続いていまして、リスナーの皆さんもくれぐれも体調にはお気をつけください。ちなみに一昨日に配信した日曜版ニュース小話では BGM を変えてみるという試みをしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、なんだかラジオドラマのような全然違った雰囲気になって好みだなと思いました。で、もともと私はですね、いろいろな現場に行って取材活動をすることを生業にしていましたので、このポッドキャストでもですね、ぜひいろんな現場に行って様々な音を拾ってこれたらなと思いました。さて、今日はウクライナ情勢に関するアップデートです。イギリスの国防省はおととい15日、ロシアのウクライナ侵攻に関する戦況報告を行いまして、ロシア軍が2月の侵攻開始後に投入した地上戦力の3分の1を失った可能性が大きいという分析を明らかにしました。この分析は主にロシアが攻勢を強めてきた東部ドンバス地方について言及されたものです。その中で国防省はロシア軍について勢いを失い、予定よりも大幅に遅れていると指摘しました。その上でドンバス地方については、攻勢の初期に小規模な前進はあったものの、実質的な支配地の拡大はできていないと説明し、現在の状態では今後30日間ロシアが進軍速度を劇的に加速させるとは考えにくいと指摘しています。この要因としては、アメリカなどがウクライナ軍に提供した榴弾砲の大部分が前線に投入されるなど、軍事支援が効果を発揮していると見られています。 NATO のストルテンベルク事務総長も15日に記者団に対して、ロシア軍が首都キーウ制圧に失敗し、北東部のハリキウ周辺から撤退し、ドンバス地方での大規模攻勢は失速したと指摘しました。ストルテンベルク氏は、ウクライナでのロシアの戦争はモスクワが計画したようには進んでいない、ウクライナはこの戦争に勝ち得るとコメントしました。実際にウクライナ当局が明らかにしたところによりますと、ハリキウではロシア軍が国境に撤退した結果、住民が戻ってきたということです。ちなみに軍の失速に加えまして、ロシアにとってはさらなる厳しい動きが起きています。それがフィンランドの NATO 加盟申請です。フィンランドは15日、ニーニスト大統領とマリン首相がヘルシンキで記者会見しまして、 NATO への加盟を申請することを正式に明らかにしました。16日からは議会で加盟申請をめぐる審議が行われまして、賛成が多数を占めれば今週中にも申請するとみられます。この理由についてマリン首相は、私たちは今数ヶ月前とは全く違ったロシアを目の当たりにしている。ロシアを隣にする中で私たちだけで平和な未来はない。これはフィンランドで戦争を起こさないための行動だとコメントしました。またフィンランドの隣国スウェーデンも、与党の社会民主党が15日、これまでの中立の方針を転換して NATO への加盟申請を支持することを決めました。フィンランドのマリン首相はかねてよりスウェーデンと一緒に申請を行いたいという考えを強調しています。ということで、ロシアがもともとウクライナの軍事侵攻に踏み切った理由は NATO 加盟を阻止するためだったんですけど、それが逆に周辺諸国を NATO に加盟申請させるという結果になりました。ただですね、現在でも攻撃が続いていまして、例えば先日民間人が避難したと発表された南東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所では、制圧に向けた攻撃が継続されていまして、ウクライナ部隊が交戦しています。果たして戦力の喪失によってロシア軍の撤退が早まるのか、それとも長期化するのか、まだまだ予断を許さない状況です。ニュースコネクト、お相手は野村隆文でした。番組への感想はハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。